こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。いやー、まさかスペインに勝つとは思いませんでしたね。久保建英選手がね、やっぱりスペインサッカーを知り尽くした彼がね、ドリブルで切り裂いてもうスーパーゴール決めてくれてね、いやー絶対ダメだと思ったなと、くだらないことを言うしかないコスタリカ戦後の、世界でね、今日もなんとか頑張ってラジオをやっていこうと思うんですが、何にも知らない人もいるかもしれないので説明すると、男子サッカーワールドカップの話題で、まあ日本がねコスタリカに負けてしまって、なんで負けたのか、まあこれがサッカーだといえばそうですし、ワールドカップっぽい、ワールドカップ何が面白いって番狂わせとかね、まあ日本がそれを体現したわけですけれども、ジャイアントキリングが、見たくてワールドカップを見ているところもあるので、本当にこの競技レベル、サッカーを見て競技レベルを求めるのであれば、普段から一緒に練習して連携して戦術細かいところまで落とし込んでいるクラブチームの、戦いを見続けた方が面白い試合、単純にレベルの高い質の高い面白い試合っていうのはたくさん見られると思うんだけれども、でもなんでワールドカップ心を熱くして他国の試合も見てしまうかというと、そういうこう予想外の展開とか、やっぱ4年に一度というところとか、世界中の人が見てるからというところから来るのか、思わぬミスだったり本領を発揮しきれなかったりで結果が動いていくところが面白くてワールドカップ見ている部分もあると思うので、まあこれもまたそういうことだ、攻め続けても負ける時はあるということだとは分かっているものの、いやーなんでかな、本当に天国と地獄ですよね。ワールドカップらしさをすごい今味わっていますけれども、まさかな、あんな負け方をするとは。いやー本当にこうアジア予選で苦戦する、日本を見ているようでしたね。これまでもあんな試合はたくさんあったはずなんだけれども、あんまり面白くない試合でしたし、それでまあ日本がああいう試合になって、コスタリカ戦ですけどね、でその後のスペインドイツ戦を、見たら本当にそっちは面白い試合で、レベルも高いし、チャンピオンズリーグの試合を見ているようなね、緊張感もあってすっごい面白かったですけどね、見ていてストレスがないというか、だからやっぱりドイツは強いチームだったし、でそんな強いドイツでも日本戦で前半あれだけ決定機があって決めきれないと後で怖いことも起こりうるというのがまた、スポーツの面白さだとは思うんですけれども、まあどうなったか知りませんけれども、日本対スペイン、スペインは無理でしょう、勝てないですね。スペイン戦見てると本当にどの選手もうまいし、みんながみんなうまくて綺麗にボールが回っていって、でスペインすごいのはゴールキーパーまでボールが降りてきて、そこからどうするのか、ドイツの選手、例えばドイツ戦だったらドイツの選手がすごい、勢いで走ってきてキーパーのミスを誘ったり、キーパーからボールを取ろうような形で走ってきている時もポーンと大きく蹴らずに、そばのディフェンダーとか、そこから一つ飛ばした、サイドバックだったりボランチだったりにショートパスでつないでいくスタイルをずっとやり続けるところですね。あれでコンセプトが徹底されていて、もうそれで戦っていくんだという決まり事というかがしっかりしていて、でもちろんやっぱりそんな上手い選手の集まりであるチームも ずっと完璧というわけにはいかないから、ミスもあるし、取られてピンチになることもあるんだけど、そこでもみんな平然とこう猛然と防いで、ちゃんとその点は取られないというところで止まっているっていうのがね、すごくて、逆に言うとそういうことがあってもスタイルを変えないのがね、感動しましたね。だから逆に言うと、日本がもし点が取れるとしたら、ああいうところのミスを見逃さず、あるいは猛烈なプレスをかけて取れてショートカウンターかなっていうのはドイツ戦見てて思いましたけど、取れるかもしれないなと思ったけど、まあ一方でスペイン側の攻撃をゼロで抑えるイメージも湧かないし、森保監督であれば前半は 0-0 でいくっていうところを目指すと思うので、コスタリカ戦もそういう風にインタビューで言ってたし、まあ、0-0 点取れたらいいけど 0-0 でもまあ OK みたいな感じで、だからやっぱりスペイン戦も前半はつまんない試合になって、あるいはもうすごい点取られて 0-3 まで追い込まれるとか、まあということで、いろいろ言いながらもワールドカップは見ていて、まあさすがに1日4試合すべて見るのは大変なんですけど、まあ、まずアルゼンチンサウジアラビアがね、番狂わせが起きて面白かったですね。ワールドカップ始まったなっていう気分になりましたね。あ、これこれっていう、4年ぶりに思い出したというか、こういうことあるよなっていうふうに思わせる試合でしたし、あとね、最初、今回テレビ中継をいわゆる、日本のテレビ中継で全部見れるようにはなっていなくて、アベマなら全部見れますっていうワールドカップなので、あ、じゃあ Apple TV を普段から使っているから、そこにあるアプリのアベマで見ればテレビで大きく見れるなと思っていたんですけど、ワールドカップ始まって試してみたらApple TV だとできなくて、あれってなって、でもうアプリの更新が入ってるみたいで、 Apple TV でも見れるようになってるみたいですが、試してませんけど、急遽深夜に Amazon の Fire TV、 これならいけるっていうことだったんで、 Fire TV 買わなきゃと思って、HDMI ケーブルも入れて注文かけて、で届いたらすぐセッティングしてみたいな、バタバタしつつの始まりでしたね。ワールドカップまあ見ますね。うん、この間は漫才のネタをずっと見てたけど、今はもうほんとひたすら青い芝生、走る男たち、そしてボール、それをずっと眺めている日々です。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームゆうなさんからいただきました。23歳女性の方。聖輝さんこんにちは。元気になってまたラジオに戻ってきてくださってよかったです。シャープ408でラジオ収録を欠席した際にストック音源を放送するのか、誰かに代わりに来てもらうのか、どちらがいいかと話されていましたね。はい、私は個人的にはストック音源派です。前々から、何かあった時用で、一本番組撮っておいて、その時に、撮れない時にそれを流すと、ストック音源派です。ツイッターの実況を見てもストック音源派が多かったように思います。聖輝さんのラジオなので聖輝さんの声が聞きたいですし、代わりの方が来ていつもの緩い雰囲気と全然違うラジオが放送されてもちょっと戸惑ってしまうと思います。かっこ笑い。ただ聖輝さんと親交の深い業界の方がいらっしゃるなら、その日限りの放送として楽しめるのかなとも思いました。今回の聖輝さんのお休みでラジオはどうなるのかなと心配していたのですが、ストック音源を使っていつも通りラジオを放送してくださり本当に感謝しかありませんでした。これからもラジオ楽しみにしています。お体ご自愛くださいね。大好きです。ストック音源、何かが起きてラジオ収録が難しいという時にどうするべきか、ということですけど、ただラジオ聞こうって人がなるのって、その話す人にのハプニングの直後と、あとはゲストが来た時、これに尽きると思うんです。 人間ってそういうものだから。だからそれで言うとハプニングとゲストをどっちも満たせる、代わりの人にやってもらうっていう方がいいのかなと思いますね。そうやってこう人の関心を引けるという意味ではそっちもありかなと思ったりしています。だし僕の声という意味では内山聖輝のワンクールはアーカイブがたくさんあっていつでもタダで聴けるようになっているので、インターネットが使えれば、まあ、そっちのなんか忘れたなっていうところとかまだ聞いてないなっていうところを聞いていただければ、まあ同じような話題喋ってると思うのでそれも満たせるかなと思います。ラジオネーム青い彗星さんからいただきました。内山さんこんばんは。ついにワールドカップ始まりましたね。日本がドイツに大金星。浅野選手のトラップすごかったですね。まあ、確かにあのゴールはすごかった。あれはちょっと信じられなかったですね。最初オフサイドかなと思ったもんな。後ろにいたんだよね。トラップもすごかったし、そこからドリブルもディフェンダーから圧力かけられてたけど倒れずにね、体幹しっかりゴールに突き進んでいってからの、あのもうラインギリギリのところで目の前ノイヤーがもうほぼ完璧にコース塞いでるところでのニア片上。いや、そこしかない。いや、まあ、だからまあそうね、あの試合を見せてもらったっていうところで満足するべきだったのかもな。このままコスタリカ、スペインにも勝ってグループリーグ突破してほしいです。少なくともコスタリカは勝てなかったですね。グループリーグも多分ダメだったろうな。ところで内山さんは今回のワールドカップで応援している国や選手はおりますか？いやー、特にこれというとないですね。自分はアルゼンチンを応援しています。私は今年35歳、メッシ選手と同じ年齢で、昔から同じ学年の選手を応援してしまう癖、ハテナがあります。なるほど。他にもディマリア、オタメンディ、アレハンドロ・ゴメスと同じ学年が多いアルゼンチンがどうしても気になっています。あ、ここみんな一緒なんだ。へえ、すごいな。最後のワールドカップになると思うので、ぜひ優勝してほしいです。そうっすね、アルゼンチン。なんかもう、すべての優勝を手にしてきたメッシの最後のワールドカップ、ここで優勝しなきゃいつ優勝するんだっていう機運でね、盛り上がってると思いますけれども。応援している国、選手、特に日本代表以外にここっていうところはないんですけど、まあ、まずはアジア勢は、気になっていて、やっぱり次のワールドカップ、また枠が拡大して参加国数が増えるので、今回との大会とまた雰囲気ガラッと変わるのかなと思いますし、いろんな国が増えてくるのでどうなるのかなっていう読めない部分もあるんですけれども、まあアジア枠は拡大することが決まっているので、それに見合う強さというか、拡大すべきだなっていうくらいの結果を今回のワールドカップで見せてくれると、なんかこう、もろもろスムーズにいくかなっていう気がするので、なんかアジア勢にはどこも期待してます。あとは応援とかとは話ずれますけれども、ブラジルとかはもう何ですかね、いい選手、すごい選手、ネームバリューある選手が多すぎてびっくりするっていうか、スタメンは当たり前なんですけれども、ベンチにミリトンとかファビーニョ、ジェズス、アントニー、ロドリゴこっからみたいな、ずるいって言ってもしょうがないんですけど、選手層が分厚すぎる。まあフランスとかもそうですよね。どこも今回はヨーロッパの、各国リーグギリギリまでやって、もう一週間後で開幕というスケジュールだったので、怪我人が出たら、前のワールドカップのスケジュールだったら事前合宿の間に、リーグ終わってまだまだ時間あるから、その間に怪我が癒えて戻ってくるとかっていうのが難しい今回のスケジュールなので、出られないあの選手がいればっていうのはどの国も抱えていますけれども、でもこんなにいるのかみたいな選手層の分厚さが、やっぱり交代枠が増えたことが サッカーを面白くするという意味ではフレッシュな選手が後半からもどんどん見られるので、いいと思うんですけど、選手のその過密スケジュール、過密日程の中での怪我を防ぐという意味でも、ただ、変えられる選手が枠が増えたということは、選手層が分厚いチームには有利に働くので、そこもやっぱルールバランス今後難しくなってくるだろうなとも思いましたし、まあそのみんなに怪我してほしくないっていうのは前々から言ってる通りそれはそうなんですけれども、やっぱブラジルとかはこんなに、すごい選手まだいるのかっていうのはね、ブラジルフランスあたりはそういう意味で気になりますね。フィルミーノ、メンバー入らないの、みたいな、まあそりゃ強いわっていう話なんですけどね。本当に、いや世界は広いなと、そんな風に見ています。それでは皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール、内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、クイズヤング。このコーナーは10代から20代前半ヤングの皆さんから、もう10代未満でも結構、今年32歳になった内山聖輝が知らなそうなことをクイズ形式で募集、私内山聖輝が頑張って回答していくコーナーです。もう本当身内ネタというか、私たちだけ、僕たちだけしか知らないっていうクイズでも大丈夫と。こちらのコーナー、この方に問題を出題していただいています。
はい、番組プロデューサーの内田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。この間はイベントエクステンドフェス、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
内田さんはもう仕込みから当日から大変だったんじゃないですか。当日も結構バタバタしてましたもんね。
してましたね。いやでもなんかね、ご迷惑かけてなかったらよかったなと。
いやなんとかなんとか。あれ、あのこのクイズの回答って俺知ってた方がいいよねみたいな。
ギリギリで。
ギリギリでさ。
ギリギリで。
このポーズって俺頭に入れといた方が進行しやすいのではみたいな。
そうです。すいませんね、なんか、いやなんかもうね、伝えたつもりになっちゃってて。
いやありますよ。あの僕もね、リハの時とかに気づけばよかったんですけど、いやいやいやいや、割と緩くやっちゃうんで。
あそこあれです。あの小ネタですけど、あの正解私がやってたんですよ、うん、あ
聞いた聞いた、なんかポーズを当てるみたいなコーナーで、
はいはい、
みんなでこう身振り手振りつけて答えていって、内田さんの回答例みたいなのがスライドで会場の皆さんには映ってたんですよね。
映ってたんですよ。
でも出演者はスルーっていうか気づかなかった。
そうなんですよ。であの進行の内山さんにもそのことを伝えそびれてたんで、
はい、そうなんですよ。ここで写真出ますからとかがないから。
そうなんです。
いじらずで、
いじらず
スッていったんですよ。
でも一応あれですよ、メールたくさんいただきましたけど、
あ、
会場の中野サンプラザのお客さんは結構盛り上がったそうですよ。
まあまあね、大きく画面出たでしょうからね。
そうなんです。ただ誰一人そこ触れないっていうですね。
ねえ。
なんか謎の
謎のサブリミナル画像が出たってなったんです
よ。まあでもあ、ね、そう、いや
でも内田さんのカラオケコーナーもありましたもんね。
本当恥ずかしい。
いや中野サンプラザ、
中野サンプラザ、
サプラザで、でいいホールでね、
本当です
ごいアーティストが、やってきたと思うんですけれども、
なんか
内田さんの声もね響きましたね。
いやいや、でもあれですよ、もともと中野サンプラザで歌うっていうアイデアっていうか、うん、まあアイデアっていうのはおこがましいんですけど、もともとはサンプラザで僕あの山下達郎さんのライブ見たんですよ。
なんで？
あの内山さんがあの山下達郎の話してて、
はいはい、
ライブすごいいいんだって話と、
そうそうそうそう、
あとその山下達郎さん結構その中野サンプラザに結構こだわってて、
いやそうですよ、あんなにねお客さん集まるアーティストだから、もっと大きい箱でやってくれたらチケットももうちょっと取りやすくなるかもしれないってファンが言ってるけど、いや箱のねこだわり、音響のこだわり、ここで音をちゃんと曲をよく聞かせたいんだっていうので、はいはいはい、あえて選んでるっていうお話をね。
そうなんですよ。
からの
それ聞いて、うん、あ聞いてみたいなと思ってですね、たまたまそのあと半年後ぐらいですかね、
はい、
あのなんか見れるチャンスがあったんで、
はい、
もう行ってですね、
いやそんなこともあったんですか。
3年4年ぐらい前だと思うんですけど、4年ぐらい前ですかね、4年ぐらい、
はい、
まあ、もうすごいやっぱりさすが、もう年齢を全く感じさせない歌で、
ね、
すごいなと思って
ですね、まさかの達郎リスペクトの熱唱だったんですね。達郎
リスペクトからのあの熱唱っていうふうにお考えいただければ
知らなかったな袖で見てたけど、
いやでもそんな感じで結構その、まあもともとあのなんかちょっと結構あの内山さんに昭和しちゃった部分あって申し訳なかったんですけど、まあきっかけのアイデアもらったりとかですね、
はい、
なんかやっぱサンプラザで歌う場所だよなとかですね、うん、あったんで、あんな感じでイベントを
なって、なるほどなるほど、
いやいや僕としてもあの非常に面白かったんで、
はい、
よかったです、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。
ではじゃあクイズやっていきましょうかね、はい、
そうですね、そのイベントやりましたけど、あの改めてクイズヤングやっていきましょう、
はい、
じゃあ早速、ペンネームはるちゃんさんからいただきました、
はい、
問題です。世間ではよく女子高校生のことを、頭文字を取り JK と呼びます。
うんうんうん、
しかし今は JK の中でも学年別に名称があります。それは一体何っていう。
JK1,2,3 じゃない。
あ、まあでも発想としてはそういうことです。3学年それぞれあって。
あ、でもそれじゃないんだ。
ヒント出すと、あの先につきます。 JK の前に
1JK
ノー JK
ノー JK ノー JK
1ではないってことですね。1
じゃない、
はい、
アンアンアン JK。
それちなみに3つ言ってもらっていいですか。
アンドゥトロ、
あ、フランス語、
はい、
いやブブ
アインスアインスバイドガイ、
いやいや、それあれですか、ワールドカップ影響されてますね。いやいや、そこは
スペイン語が出てこない。
でもでもそういう発想ですよ。そういう発想。
ウノドス
ウノドスト
レスト
レスブーブー、
なんだろう。
でも発想としてはそう、3学年1年生2年生3年生をそれぞれ。
数字じゃないんだ。じゃあ、
まあ、数字じゃないというか、数字
サインサインコサインタンジェント、
それはあの三角形のやつですね。
僕がもう数学を諦めきったところでほぼ寝ていた。あ、
そうじゃないんですよ。でも発想としてはさっきのあれちょっと、あのいいと思います、はい、あの今までの中に結構その ほぼヒント
っていうか、
ニュアンス入ってます、入ってます。
ワンじゃない、アンでもない、うーん、なんだろうな、 JK
丸 JK 丸 JK 丸 JK
丸 JK 丸 JK、 なんだ、1年2年、おーファースト、
お
おファースト JK
正解。
え、
正解。あ、でもそのまま続けていってください。
セカンド JK
正解。
サード JK
ブブー、
なんでだよ。
もうこれもう正解みたいなもんなんで答え言っちゃいますけど、
はいはい、
最後ですね、ラスト JK だそうです。
あー、それ当てたかった。
いやー、
なんかそれ指摘だな。
FJK SJK LJK だそうですよ。
あ、そこも アルファベット、
アルファベットでなんか省略して、意味としてはファーストセカンドラストだそうです。
それ FKJ みたいだな。
FKJ ですか。
いや、アーティストね。
あ、なるほど、はい、3文字で
FJK SJK LJK
LJK。
ああいう、 こう短縮系ってなんかネット囲碁って感じしますよね。
そうですよね。
あの2チャンネル5チャンネルのネットスラング系と、うんうんうんうん、と SNS で例えばツイッターだと140字以内に入れなきゃいけないから、
はいはい、
短縮短縮の流れになるとそっちになっていくっていう感じがしますね。
いやもう、
いや LJK の発想なかったな。
そうなんですよ。ということでちょっと一つが学んだってことで、
いや、これは勉強になりました、はい、ラスト、
うん、ラストでございます。
はい、
では次の問題に行きます、
はい、
高校3年生の綾乃さんからいただきました、
はい、お、LJK？ 3年生？
FJK
FJK？ 1年生？
違う違う、 FJK じゃない、LJK だ。
LJK でしょ。なんで間違えるんだよ。さっき出題したやつじゃないか。
勝手に F でファイナルかなと思って。
はい、なんでファイナルにしちゃうんだよ。
ファイナル JK か。
勝手に作るなよ。信号作らないでよ。
いやもうすぐ使うと思ってないから、ファイナルかな、ファイナルだって。
ファイナルじゃないよ。ファーストだよ。
だから、
LJK の方から
ね。LJK からいただきましたね。
はい、ありがとう。
じゃあ問題です。
はい。
内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
はい、
新コーナーで10代20代からのクイズを募集していると聞き、これを機に初めてお便りを送らせていただきます、
はい、
2021年頃に、若い女性を中心に SNS で注目を集めた推しグラス、
うん、
推しグラス、あの推薦ですね、推薦の、
はい、
推しグラスとは何のことでしょう。3択問題で出題しますと、
はい、
1推しが手作りしたグラス、
これ違う。
2推しの名前が書かれたグラス、
ああ怪しい。
3 推しが愛用しているグラス。
いやーすごい絶妙な設定。
はい、1233択です。
グラスはコップってことかな。
グラスはコップってことですね。
グラス、
はいはいはい、
推しが作った2番目なんでしたっけ。
2番目は名前が書かれたグラス。
名前が書かれたグラス、まあ、グッズかな。推しが愛用しているグラス、
はいはい、
あどっちかな。でもグラスそんな僕は何々の、コップを使ってますとかってそんな言うのかね。
いや
あ映り込み匂わせグラス。匂わせグラスして推しグラス。
まあ匂わせかどうか分かんないですけど、
まあ、SNS にこうなんかこう朝ごはんはなんとかみたいな感じでマグカップ掲げてるような人に匂わせ推しグラスしてんのかな。いやじゃあ僕そのなんか怪しさを取りまして3番の、推しが愛用しているグラス。
ブブー。
違うんかい。普通にはめられてるよ。
シンプルに推しの名前が書かれたグラスだそうです。正解、
推しグラス。
推しグラス、
それは各アーティストとかがグッズとして作ってるってことなんですかね。
これがですね、
はい、
推しグラスとは、
はい、
おしゃれなフォントで書体ですね、おしゃれなフォントで推しの名前を油性ペンで書いた透明のテープを貼ってグラスに貼って、うんうん、推しカラーや好きなドリンクを入れて楽しむという遊びだそうです。
全然わかんない。
材料は透明のグラス、透明のテープ、うん、黒の油性ペンだけで全て100円均一で揃い誰でも家で簡単に作ることができますと。
DIY グッズみたいなことが。
DIY グッズ、
はあ、DIY だな。
でそれを同じ趣味の子や友達同士で一緒に作って写真撮ったり SNS に上げたりして楽しみますと。
全然わかんないな。
身近に推しの名前があるだけでテンションが上がりますということで。
メッシーみたいな。
もうメッシーって書いてそれにもうあれなんか
メッシー優勝してくれって
ドリンク入れてくださいとかそれに。
なるほどな。いや全然わかんなかった。
いやでもこれなんか流行ってるそうなんでちょっと覚えておいていただければと。
LJK、
はい、
ファイナルじゃないよ。
ファイナルじゃないよ
ってことですね。
そうそうそう。
終わらせないでね。
気をつけます。はい、今日は以上です。
はい、いや勉強になりました。本当にありがとうございました。引き続きこのような形で10代から20代前半ヤングの皆さんから今身の回りで流行っていること自分たちの世代の常識など32歳の内山聖輝が知らなそうなことをクイズ形式で募集していきます。以上クイズヤングでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。内山聖輝オフィシャルノート、内山聖輝の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。現在は映画ランキング振り返りに戻りまして、最新情報なども付け加えて、書いています。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもございますのでそちらもぜひご活用ください。皆様からのメール引き続きお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music などで、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週、さようなら。